ジップ FM プレゼンツミニマリストアポン捨てて気楽に暮らす。この番組は主婦でミニマリストのアポンが普段どんな生活をしているのかなど私の頭の中をお話しする番組です。今回はですね、ジップエリアで活動中のカフェ王子としてね有名なあの方にお越しいただきましたのでご紹介していきたいと思います。ミニマリストアポン捨てて気楽に暮らす。
ご紹介に、預かりました斉と申します。名古屋をメインに愛知県の、まあ、おしゃれなカフェの紹介を、インスタグラムで発信しておりまして、ありがたいことにフォロワーは今10万人ほど、いるような、アカウントを運営しております。よろしくお願いします。
すご
ちなみにアカウント名は、斉名古屋カフェガイドっていうふうに、名前を設置しているので調べていただけると出てくるんじゃないかなと思います。
本当だ、名古屋カフェで出てくるか。
名古屋カフェで多分出てきますね。上の、だいぶ上の方には出てくるはずです、
いいですね。いやさっき、そうごめん急なんだけど、さっきの話しててびっくりしたことがあって、服さ3着で着回してるみたいな話をちょっとさらっと話されてて、えってちょっと勝手に時止まったんですけど
そうですね、
うん、
大体3着ですね、どの時期も、冬も夏も。
なんか意外で、別にミニマリストとして別に発信してるわけじゃないじゃないですか。
はい。
でも結構持ち物少なめなんですか、サイさん。
そうですね、なんかある時期からあんまりこう着るものとかに執着をそんなにはしなくなった感じですね、うん、その自分の好きな服を着るよりかは、TPO に合った服を着るようになったって感じですかね、
うんうん、なんかジャケットのイメージかも、サイさんって。
あーめっちゃ言われます。
あ、そうなんだ。
アイコンが、インスタのアイコンがジャケット着てるんで
そっか
そうなんですよ。
そうだわ、ジャケットにハイネックみたいな。今もだってハイネック。
今もハイネックですね。
ですよね。
冬は大体ハイネックですね。
でもいいですよね、このなんかシックなイメージで。
あとまあマフラー持たなくていい、
そっか、
ですね。
完全ミニマル思考じゃん。
いやそうですね、はい、
へえ、なんかそういうことが聞けると思ってなくて、
意外と確かに話せちゃうかもしれないですね。
いつ頃からそのなんか少なく持つみたいなの、いつ頃からなんですか、そういうの、服を少なくするみたいな。
2、3年前ですかね、ちょうどだので、ね、インスタグラムを、発信したタイミングぐらいから。
待って、インスタ自体は何年前からこれ発信されてるんですか、カフェの。
インスタグラムが3年前になるので、まあちょうどコロナがこう蔓延するタイミングで発信してましたね、
ちょっとこれ聞いてて面白いなって思ったんだけど、やっぱりなんだろうな、こうやりたいことがある人とかって物減らした方がやっぱいいって言うじゃないですか、集中できるから。
はい、
もしかしたらこれ自然に今サイさん自然に言ってたけど無意識でやってたのかな。
多分無意識ですね。
すごっ、はい、それまでは物は普通に多かった、少なめ。
いやそんなに多い方ではなかったんですけど、ただやっぱりある程度はやっぱり持ってましたね。服もそうですし、家にこう飾ってる雑貨とかもそうですし、まあ、世間一般でいうところの量ぐらいは持てたと思いますね。
でもこの発信活動と同時に物は減ってったんだ。面白い。
そうですね、で発信活動してると、まあ、人によると思うんですけど、インスタの投稿の中に自分を乗っける人も、まあ、いたりするじゃないですか、で僕も割とこうカフェの紹介をする中で自分をこう入れたりたまにするんですよね。ってなってくるとやっぱりこう見られ方の方を気にしちゃうというか、なので自分が好きな色とかよりかは、 なんかまあこれ着てれば一般的にはなんか清潔に見えるだろうとか、なんかまあカフェに合うような服装で思ってもらえるだろうみたいな、うん、
品がある、
あ、それはそうですね、ちょっと気をつけて、
うん、だって髪型も常になんか清潔感あるから、
やった、
うん、
ありがとうございます。
あ、じゃあマッチしてるわ、カフェのその何発信してることのイメージにもマッチしてるよね。
そうですね、なのでもう、うん、だから自分学生の頃とかは本当に自分の好きな服とか、うん、自分の好きな色とかを選んで着てたりしてたんですけど、うん、インスタ始めてからはもう見られ方の方を気にするようになったので、うん、じゃあこれとこれとこれあればもうこれ着回すしていけばいいやみたいな感じに僕の場合はなりましたね、
うんうん、え、じゃあもともと好きな服違うってことですか。
意外と結構色味があるものとか、うん、派手なものとかも好きっちゃ好きですね、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
でも私この間思ったことがあって、
はい、
インスタライブしてるのサイさんね、
あ、
見たんですよ、
はいはいはい、
そしたらカーテン青だったんですよ。
あ、はいはいはい、
だからあれ意外と色好きなのかなみたいなイメージがそこでついて、
はい、はいはいはい、
カーテンで色で遊ぶってことはって思ったんですよ。
ああ、そうですね、うん、色はまあ好きですね、意外と、なんて言うんですかね、花柄とかも全然好きですし、
うん
うん、単色系はむしろ当時はあんまり着なかったですね。
へー、はい、でもなんか思考とこの行動が一体化してるなっていうのがね、すごい私的には面白いなって思いました、今聞いてて。
うん、確かにあんまりまあ珍しい方法ではあるとは思いますね。あんまり見られ方を気にして服を優先的に選ぶ人って僕もあんまり周りにはいないので、
うん、
うん、
でもその分やっぱ余計なこと考えることは減りますもんね。
減りますね、
うん、
めちゃめちゃ減りますね、
うん、
もう自分の趣味思考はほぼ排除されてるので、
うん、
うん、
でも今の自分の暮らしには合ってるってことですもんね。
そうですね、
うん、
めちゃめちゃ合ってるなとは思います。なんかそこに割く時間を違う時間にもちろん当てれるのもそうですし、
うんうん、
何かといろいろメリットが多かったですね。
へえ。で、私一個ちょっと気になったのが、
はい、
あの本名と関係あるんですか、サイさんって。
ああ、全くないです。
どういうこと？どっからこれ来てるんですか、サイさんって。
サイはですね、
SAI、
そうですね、はい、ローマ字で SAI でサイと読むんですけど、
うん、
これは、
うん、
僕が会社員時代の時ですね、
はい、
に、
うん、
あだ名がサイコパスだったんですよ、うん、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、いやいや、これ開けちゃいけない扉開けたんだから私
そう、あの、まあ、なんでそう言われてたかっていうと、
うん、
当時あのネットでサイコパス診断っていうものが流行ってたんですよね、
うん、
で僕のその働いてた会社が結構女性の方が多くて、
うん、
結構女性ってそういうの好きじゃないですか、なんとか診断みたいな、
うん、
でそれをこうちょっと混じってやらせてもらってたら、
うん、
めちゃめちゃ回答がサイコパス
意外すぎる。
でそっから、
うん、
なんかまあ悪いイメージではあるものの、
うん、
まあまあ自分の個性だし、
うん、
ちょっとサイだけ取ってみようみたいな、サイ取るかコパス取るかだったらサイ取ろうみたいな。
確かにサイに正解それ正解、
サイ取ってあだ名にしたって形ですね、
はい、へえ、なんかいいですね。逆にそういうなんかちょっとダークな部分、別にダークなことがあったわけじゃないけど、そういう部分が見れて、なんか個人的にはこのなんだろう、人間味を感じましたね。逆に。
あ、であればよかったですね。
そう。いいですね。
はい。
そんな一面があったんだ。
そう、こう
ねえ、もうみんな知らずにね、サイコパスを知らずに見てるわけですからね、この投稿を。
サイコパスが甘いもの紹介してるみたいな。
いやでも紹介されたいな、サイコパスにされたい願望もあるな、はい、逆に、
まあ、サイコパスならではの目線と視点で紹介してますね。
いや、いいですね、はい、出てます、ガンガン出ちゃってます。
そうです、
ね、いい味が。
よかったよかった。
思ったのが、あの投稿されてるじゃないですか、ね、インスタで、
はい、
あれって全部 iPhone でやられてるんですか。すごい綺麗だけど。
iPhone が多いですね。
取れるんだあんな綺麗に。
もう3年やってると取れちゃいますね。
え、何モード？
普通のカメラ。
そう
です。
ポートレートじゃないんだ。
ポートレートで撮る場合もあるんですけど少ないですかね。
普通の、
普通のカメラモード。
え、なんかちょっとここだけで教えてもらってもいいですか。このこうやって撮るとめちゃくちゃ美味しそうに見えるんだよって、ちょっと秘密で、ちょっとここだけで
ここだけで、
うん、
そうですね。まあでも基本、
うん、
ちゃんと垂直合わせて、
うん、
平行も合わせて、だからまあ縦と横のちゃんと線に合わせた状態にするとか、
うん、
まあパフェだったら、縦長のものなので、
うんうん、
これをこう斜めに撮ったりとかしないように
と。あ、そういうことね。うんうん、
結構撮る人だと、
うん、
上からちょっと斜めでカメラを下に向けた状態で撮ると思うんですよ。
確かにこれやりがちかも。
僕の場合は結構スマホのカメラが基本カメラの上について、スマホの上についてるので、
うんうん、
これを逆にして、
ほう、くるっとしてるわけね。
ほう、水平に撮ってますね。
え、面白い。
自分の目線っていうよりかはもうパフェと同じぐらいの視点で撮るみたいな。
そっか、上からになっちゃうのか、このカメラをそのままスマホを普通に持っちゃうと。ちょっと皆さん覚えておいてください。美味しそうに撮る一つのこの何裏技。
裏技、そうですね、
はい。スマホをくるっと回すだそうです。
くるっと回して、うん、
カメラを下に
して、
だから逆にしてる状態で撮るってことですよね。見た、
そうですね、
見た感じは。
そうですそうです。
でもそうすると視点がこう近づくから、
ちょっと見え方が綺麗になったりとか。しますね、
うん、
どうしても上から撮ると、まあ、人間でもそうだと思うんですけど、
うんうん、
どうしても短足に見えちゃったりするじゃないですか。
あ、それそれ。
撮るときって、うん、だからまあカメラを逆にしたりとか、うん、少し下の方から上、
うん、
少し上に傾けて撮ってあげたりすると、
うん、
やっぱり女性の方とかは足が長く見えたりとか綺麗に見えたりとかします。
待って待って待って待って、これ食べ物だけじゃないの、使えるの。
食べ物だけじゃないと思いますけどね。
人も何、カメラ逆さにして撮ると
足が少し長めに見える。
へー、だそうです。皆さん、
はい、
これやりましょう。これ速攻やりましょ う,
そう、ね、
これ絶対使えるじゃん。
使えると思いますけどね。結構あのモデルさんの女性の知り合いとかも多いんですけど、
うん、あ、サイさん の, あのインスタに出てくる女性はあの彼女さんですか。
あ、ではなくて
違う、ね、
プロの方だったりとか、
うん、
まあ、モデルもちょっとこう空いてる時間にやったりするみたいな人が結構知り合いで何人かいてくれてるんですけど、そういう人たちに聞いても、まあ、やっぱりカメラを下にして撮ったりとかが多いらしいですね、
うん、え、どうやって捕まえたんですか、サイコパス的には。
サイコパス的には
そのモデルさんとかさ、
はいはいはい、
どうやって声かけたんですか。
あ、でも本当ありがたいことにフォロワーさんの中から募集をしたんですよ。ストーリーズとかでこういう風に撮りたい投稿とかがあるんですけど、出てくれるような方いますかみたいな感じで募集した時に手が上がった方々ですね。
結構来ました。
結構来ましたね。
来るんだ。
ストーリーポンって上げただけでもその時10人ぐらい来て、一応一人一人ズームとかをしながら、
うん、うんうん、サイコパス診断しながら。
サイコパス診断ではない、はい、サイコパス診断ではないですけど、
うん、
なんかこうちょっとカフェバーとかちょっとかっこいい系だったらこの人合いそうだなとか、
うん、そういうことか。
あ、ナチュラルななんか庭とかがあるようなカフェだったらこの人合いそうだなとか。
見たことあるもん、
はい、そういう投稿であげるようなお店の雰囲気を考慮して、こうこの人はだったらここみたいな感じで、うん、今もお手伝いしていただいているような、
すごい
形ですね。
見たことありますよ、投稿の中でそのふんわりした感じの子が、
はい、
お庭をバックに、
はいはいはい、
こう食べてるみたいな、かわいい。
そうですね、そういうのを結構選ぶときは意識して
すごい
やってました。はい、
面白い。え、なんかすごいですね、これ。なんだろう、全体のなんだろう、バランスというかやってることの、
はいはいはい、
一人でやることじゃないですもんね、それ実際。
そうですね。なのに一人でやってますね。
ねえ、面白い。はい、やっぱ一人が好きなんですか、サイさん。
一人が好きですね。なんか、まあ、これもなんかサイコパスっぽくなっちゃうと思うんですけど、うん、なんかやっぱり、人に気を使っちゃうタイプではあるんですよ。うんうん、いると喋ったりしてもそうですし、うん、食事をしたりする時もそうですし、うん、なんだったら家族に対してもちょっと気を使うぐらいの感じの人間だったんですけど、やっぱ一人でなんか旅行とかをする機会が会社員時代にあって、めちゃめちゃこれが楽だなと思って、もうなんか、いいやと思って、たかが外れて、あんまりこう人と遊ぶとか、こう深い関係にそんなにならないように、あえてするみたいなことを、結構、インスタ始めた当初とかはやってましたかね。
それまでは違ったけど、
はい、
一回こうやってみたら、あれこれいいんじゃねみたいな。
めちゃめちゃ楽だな、みたいな。
楽ってなったんだ。
楽ですね。もちろんその会社員当時は、
うん、
まだ3年前も会社員、インスタ始めた当初も会社員だったので、うん、人付き合いとかもちろんあるんですけど、うん、まあ、会社のこう、仕事終わり、
うん、
飲み会とか、先輩から誘われても、基本的には断るというか、
うん、
っていう感じでしたね。
できてたんだ。いや、それできない人多いですからね。
できない人多いですね。まあ僕の場合、
うん、
お酒が弱いので、まあそれをすごくこう盾にして、
うん、
ごめんなさいって言って。
お酒弱いんでって言って。それでいいよって、でも、
なりましたね。あ、もうそういう子なんだな、みたいな。ふうに思ってもらってた方かなとは思います。
確かに。でもサイさん言ってたみたいに、そこまで持ってったらもういいよね。こういう子なんだなって思わせちゃったらもうそれ勝ちみたいな。
そうですね。いや、うん、本当にそう思います。いわゆる自分をブランディング化させるというか、
うん、
もうこの子はこうみたいな、
うん、
もうこの子はもう定時で帰る子みたいな、
を
ちょっとずつこう会社の人にもなんか分かってもらえると、
うん、
もう途中から何も言われなくなる。
それめちゃくちゃ素晴らしいと思います。
そうですね。
生きてく上での、生きてく上でそれできたら本当は強いなって。だって結局そこで悩んだり人間関係で苦しむ人多いから。
そうですね。
こう思われてもいいやっていう強さを持って、まあ、覚悟ですよね。でもそこって
まあ一種そうですね、うん、なんかどう思われてもいいやっていうほどではないかもしれないですけど、
うん、
似たような覚悟みたいなものが必要かもしれないですね。
うん、じゃあ今のこのインスタでこうお仕事を、インスタをお仕事にしたじゃないですか、サイさんって実際、
はい、
でそうなる、なんだそうなる前って、そんなのきっかけとかなんかあったんですか、この。
あ、これは本を読んだのが一番大きいきっかけでしたね。
へえ、どんな本？
いや、もうめちゃめちゃ有名ですけど、
うん、
嫌われる勇気っていう本があって、
うんうん、
これを読んだ時に、
うん、
あ、もうこういう生き方が多分楽だなっていう。
そっちに行ったんだ。
思って、いわゆるこう、嫌われる勇気の本の中で紹介されている内容を少し喋ると、
うん、
他者がどう思うかっていうものは他者の課題なので、僕がどうしようにもできない内容だったりするわけですよ。でも自分の感情とか自分の行動とかは自分自身が制御できるので、自分の課題っていうふ
う
になった時に、その自分の課題と他者の課題っていうところを何事においても一旦考えてみる。で、これは他者の課題だって思ったら、もう何も考えずに、自分がどうしようとかはもうしないっていうふうにしたらだいぶ楽になりましたね。だから僕が会社の飲み会とかをたとえ断ったとしても、それをどう思うかは他者の課題なので、そこに対して考えたりすること、悩んだりすることはもうしないっていうふ
う
にしました。
これ会社その辞めるときにも、なんかその気持ちがこう支えになったとかもあるんですか、その本とかが。
会社を辞めるとき、まあ考え方自体は参考にはなりましたけど、そうですね。まあ大きいところで言うと、まあ生計を立てれるようになったので、まあ辞めたっていうのが一番大きいきっかけですかね。
もともと大好きなんですもんね。この食べたり、その何、カフェ巡り。
カフェ巡りが、そうですね、学生の頃から好きだったので、
何年前、学生って。
学生、今僕今年で29になるんで、7年、8年前とか。
じゃあその7年8年前から、そういう食べ歩きじゃないけど、カフェがいいんですよね、やっぱり。
カフェがいいですね。
小汚い定食屋とか行かないですか？私大好きなんですけど。
あ、でも好きです、好きです。
あ、本当です。
それはそれで全然好きで
好きです。
す。
あ、よかったよかった。
そのカフェの空間が僕めちゃめちゃ好きで、
ああ。
もちろんコーヒーとか美味しい食べ物とかケーキとか、まあいろいろあると思うんですけど、なんかカフェの落ち着くとこってめちゃめちゃ落ち着けるじゃないですか。
確かに、長居しちゃ
長居しちゃうぐら
う。
い。なんかあの空間がすごく僕の中では特殊なんですよね。なんかそれにこう気づいた時に、あ、カフェってめちゃめちゃいいなと思って、で、学生の頃にこういろいろ行ってましたね。で、気に入ったところはもう、3日に1回ぐらい行くみたいな。
すご、なんかこうカフェ探すじゃないですか。私も探したりすることあるんですよ。そういう時に、ここ見とくといいぞみたいなポイントあります？ここを見ろ、いいカフェの見抜き方。
ああ、カフェ探すときですか？
そう、
むずいっすね。
あ、むず、あ、じゃあいろんな角度から見るの か。
いろんな角度からも大事だし、まあ、結局その人によって使う利用シーンって変わってくると思うんですよね。一人で行って本を読みたいって思う人もいれば、デートで使いたいって思う人もいたりとか、いや、なんか女子会でこう使って友達とこうワイワイ喋りたいなみたいな人も一定数いると思うんですけど、探す時で言うと、その自分の目的に合った紹介をしている雑誌であったりとか、インスタグラマーさんでもいいですし、ブログ、ブロガーさんのブログとかでもいいですし、そういうのを見つけておくのが個人的にはいいんじゃないかなとは思います。
そっか。いや、私今すごいことに気づいたぞ。え、私はなんかこのカフェをこう探すときに、なんか美味しいカフェないかなとか、その目線だけなんですよ。美味しいところだ
ああ、
け。そこが結構強め。まずいもんに当たりたくないみたいな。でも、サイさんって、この、なんだろう、シーンに、この子たちと行くならここ、あ、この人はここ連れてったらここ喜ぶだろうな、とか、そこで分けてますね。
そうですね。ぶっちゃけまあどこも美味しいんで、まあまずいところを、よほど
でも、あったんじゃないですか、過去には。
いやー、そんなになんか大げさに、わ、まずいみたいなのは
確かにね、確かにないわ。
なかったですね。よりかは、やっぱりこう、おっしゃっていただいたように、利用シーンで選別した方が、結果的にまた行きたいなって思うと思いますね。
頼みがちなメニューとかあります？
ああ。
これ絶対頼んじゃない、あ、これ気づいたらこれに手が伸びちゃうなみたいなメニュー。
やっぱりコーヒーと何か甘いものみたいなセットは基本的にはどこ行ってももう頼みますね。
カフェラテは？
カフェラテも頼みます。であ
、
も
頼み
まあ
ます。
コーヒーはブラックで頼むことが多いですかね。
あ、やっぱ甘いものにはブラックがいい
ブ
み
ラ
たいな。
ック
そっか。
がいいですね。
あ、じゃあ結構、こう偏りなく、まんべんなく食べていく感じですかね。
そうですね。
シンプルなものっていうわけではなく、いろいろ。
全然なんかパフェとかも食べますし、なんかチーズケーキみたいなこうシンプルなケーキとかも食べますし、マカロンとか可愛い系も食べますし、食べるものは結構いろいろですかね。
あ、じゃあ好き嫌いも少ないんですね。
まあよほどなんか、なんていうのかな、ブルーチーズ使ったやつとか、ちょっとそういう 個性的なやつは苦手だったりしますけど、う
ん、一応ちょっと避けるんだ。
ちょっと避けますね。
でもブルーチーズでもそんな薄、うっすらだったらいいですもんね。
うっすらだったらそうですね。
そうですよね、あれもね、
もうまんま使ってる、まあ、そんなスイーツあんまないですけど。
そんなないと、
はい。
食べ物なんか流行りとかってあるんですか、この季節とかその場所とか。
食べ物の流行りは、うん、そうですね、まあ、名古屋で言うとやっぱり栄とか大須あたり、うんうん、大須商店街っていうエリアがありますけど、うん、そういうところでこう営業しているカフェとかが、うん、まあ、いわゆるこう新しいものが売ってたりしていることが多いですね。まあ、ちょっと流行ったマリトッツォとか、
マリトッツォ、あ、分かった、
クリームが中に入ってるやつとか、
はいはいはい、
あとはクロワッサンをこうプレスした、ワッフルみたいにプレスしたクロッフルとか、
うん、
そういうのも大須とかで売られてることが当時は多かった。
大須ね、なんか見たことあるかもしれないです、それ。
はい、うん、そこは結構テナントが入れ替わるので、うんうん、どんどん新しいお店、新しいお店みたいな。
へ
ー、結構新しい韓国系のスイーツとかも大須で取り上げられることが多いですかね。
韓国系、
韓国系
やっぱ大須、
大須が多いと思いますよ。
へー、じゃあ韓国系のお菓子が食べたくなった方がいたら大須で行った方がいいですね。
そうですね、大須か、うん、まあ栄、
うんうん、
っていう感じですかね。
へー、いや、知ってるようで本当知らない世界で、なんか毎回行く店偏っちゃうんですよ。
あ、
そう、だからそういう時にやっぱりサイさんのページに行って調べるみたいな感じですね、
はい、
私は。
ありがとうございます、
うん、
そうですね。ただあの、うん、注意点があって。
何？
僕人混みが苦手なので大須のカフェは紹介してないんで ごめんなさいって感じですね。
あ、そうか、若い子で、
そうなん
です、キャーみたいなのが、
そうです、
苦手なんだ。
人混みが苦手なんです、
ね、そっか、一人が好きって言ってたもんね。
そうなんです、はい、だから大須、
唯一の欠点だねこれ。
大須はちょっとないんで。そうですね、
夜でもダメ、
夜でもちょっと
ダメなんだ。ダメだそうです。何それ面白い。そうですね、いや、もっとちょっと、もう足りないわ、もう時間。もっと本当だったらね、話聞きたいところなんだけど、ちょっとお時間来ちゃったのでね。
あ、すいません、あっという間で。
いや、あっという間だった。いや、すごい、なんかそんな深い話まで教えてくれるんだとかまで聞けて、すごく、
そうですね、
うん、まさか面白かった。
サイコパスですって言うと思わなかったです、
ね、本当ですよね。いや、面白いわ、
はい、
いい一面だと思いました、私の中では。
いや、そう言っていただけると、
うん、
ありがたいです。
ぜひまたあの遊びに来てください。
あ、もうぜひよろしくお願いします、はい。
というわけでですね、今日はジップエリアで活躍されているカフェ王子として有名なサイさんにお越しいただきました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ジップ FM プレゼンツ、ミニマリストアポン、捨てて気楽に暮らす。この番組はアップルポッドキャスト、スポティファイなどで毎週金曜の夜9時に配信しています。お好きなプラットフォームでフォローして聞いてください。また質問や感想などは Google フォームや私のインスタに DM してください。URL は番組説明欄に貼っておきますので、そちらからぜひ。それではまた来週の金曜日お会いしましょう。ありがとうございました。